小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はわらべ歌をご紹介していただきましたね。
わらべ歌なんかでね、大人と子供が一緒に遊んでくれたらいいなと思ってるもんですから、
はい、
これからも時々わらべ歌入れたいと思ってます。
そうですね、はい、さて今週は
昔話絵本のことを少し聞いてもらおうと思ってるのね。
はい、
大人が子供にまあお話を聞かせたりなんかするときですね、昔話絵本って相当よく使われてると思うんですよ。一番とっつきやすいしね。
はい、
だけど聞いてみると、そのどういう絵本がいいのか、選ぶ時の基準としてね、
はい、
どういうことを考えたらいいのかっていうの質問が随分あるもんですからね、それを聞いていただこうと思ってます。
そうですね、はい、
まずね、今日の話はその昔話絵本というところに限定したいと思うのね、
はい、
これ絵本一般だとね、これはもう際限なく広がります、創作絵本というのはもう本当に作家が自分のアイディアでどんなものを作ってもいいわけですからね、
はい、
それはそれでいいと思うんですが、昔話絵本というのは何つっても昔話の絵本なんですよね。なので非常に限定されます、
はい、
でそこのところを聞いていただこうと思ってるのね、
はい、
僕はね、こういう非常に漠然とした問題に取り組むときね、いつもやるんですけど、まずそれについての事実を確認するということをやるんですね。
事実
を確認する、はい、そこからスタートしないととんでもない勝手な議論になっちゃいますのでね、今のその昔話絵本というものについて事実は何だろうかって考えた場合ですね、いくつかあると思うのね、
はい、
まず一つは、昔話っていうのは口伝えだった、で口伝えだったっていうことは絵はなしで語られたっていうことですよ、ね、絵はなかったっていうこと、はい、これがまず一つの第一の事実ね、
はい、
言葉だけだったと、しかも語り終わったら消えちゃう、そういうものだったって、これが第一の事実ですね、
はい、
から2番目はですね、昔話ってそうやって語られただけであって絵もなかったし、語り終わったら消えちゃった、それがゆえに昔話はある独特の文体を獲得してきたということが言えると思うね。
独特の文体、
文体っていうと書いたものみたいに思われちゃうから、僕は語り口っていう言い方をするんですけどね、
はい、
独特な語り口になってきた。それは何かっていうと、一言で言えばシンプルでクリアーな語り口であるということね、まとめて言うと、昔話は口伝えだったためにシンプルでクリアーな語り口になっていると、これも事実なんですよね、それから今度は絵の方のことを考えると、3番目はね、絵はたった1枚の絵でも人に感銘を与えることができるっていうことですね、もちろんいい絵と下手な絵とあるんでしょうけど、いい絵であればですね、たった1枚でも人に感動を与えることができる、これも事実だよね、
はい、
例えばゴッホの絵ならゴッホ1枚の絵だけど人に感動を与えますね、そういう絵の力があると、これが3つ目ね。4つ目は、今度は絵描きさんがね、その昔話を聞いたり読んだりした時に、これを自分で絵本にしたいと思うのは自然なことですよね、これは認められるよね、もちろん絵描きじゃなくてもいいんです。子供でもいいし誰でもいいんですよ。誰でも昔話を絵本にしたいと思うのは自然なことだし認められることですね。これも事実と、今4つの事実を挙げました、
はい、
もう一回言うと、今の最初には昔話は口伝えだったから語り終わったら消えちゃうものだという、絵はなかった。2番目は、それがゆえに昔話はシンプルでクリアな語り口になってきた。だから絵は1枚でも人に感動を与えることがあり得ると。だから4つ目は、絵描きをはじめ人が昔話を絵本にしたいと思うのは自然なことであると、その4つね。そうするとね、僕のやり方ではですね、その4つの事実を柱として立てて、でそこにその縄を張ると、そうするとまあプロレスのリンクみたいなものができるでしょ、ね、面積がありますね、
はい、
議論はその中でやりましょうという意味なんですね。議論をその外でやりだしたら、これはもう全く果てしない議論になってしまって、何やってんだか分かんなくなっちゃうから、議論はそのプロレスのリンクの中でやりましょうと、こういう考え方なんですね、どうもね、その昔話 の絵本みたいに漠然とした話をやるときにはね、そういうふうにその制限することが必要だろうというふうに思うんですね、うん、
はい、
で今のその4つのことを挙げました。でその柱の中のリンクでやりましょうってことはですね、じゃあ今度は誰が絵本を作るかって言えば、まあ素人でもちろんいいんですけど、大体はその絵描きさんとか作家がやりますね、文章を描く人、はい、ですからそれ今言ったそのルールは絵を描く絵描きさん、それから文章を描く人、作家と限らないけどね、その両方が注意しなきゃなんないリンクなんですよね、
はい、
その目で見ていくことが必要だというふうに思っているのね、うん、これが基本です。ということはですね、まず昔話は絵本ですから物語が問題でしょ、
はい、
とその物語がですね、僕なんかの目から見ると昔話のシンプルでクリアからはみ出しちゃってね、とても立派な文学になってたり、とても大人っぽい表現が入ってたりね、
うん、
そういうものが多いんですね、どうも、
うん、
それはねあんまり良くないですよ、昔話としてはね、
うん、
昔話って本当に素朴なものでね、出来事だけをトントントントンと語っていくんですね、
うん、
あんまりその心理描写とかね、それから状況描写詳しくやんないのね、
うん、
それから綺麗な文体に仕立てないんですよ。例えば大きな森がありました、大きな森へ入っていった、そしたら小屋が一軒ありました、それだけなんだよね、
うんうん、
っていうことは森がどういう木でできていたかなんて言わないしね、鳥が飛んでいたかそんなこと言わないし、だから家が一軒ありました、明かりが見えました、でそこ行ってみたらおばあさんが一人いました、それだけのことで、その家がどういう家だったか言わないんですよね、うん、そういうのが昔話なのね、要するに出来事だけ事実だけを語っていくと、
うん、
ところがどうもね本になると修飾した文章が多くてね、
うん、
それだけ余計な情報が子供の中に入る、そうすると子供の中ではお話を聞いて自分でイメージするのがすごい弱まっちゃうんですね、
うん、
いろんなもの受け取らなきゃならないから ね、
そうですね、
自分の中でイメージする力がなくなっちゃうんですよね、
うんうんうん、
ということが一つある。それからもう一つは今度は絵の方についてですけどね、絵描きさんが時々ね誤解するらしいんだな、昔話っていうものはファンタジー物語だから、つまりおとぎ話だから、はい、場面自体をおとぎ話風に描かなきゃいけないんだろうと思っちゃったね。それでねとてもファンタスティックな絵を描くね、
あ
っていうのが時々あるんですよ、
はい、
でとてももう芸術的にはきっといいんだろうけども、ファンタジーな絵になるのね、
うん、
それはね昔話の絵本としてはちょっと外れちゃうんですよ、
うん、
それは昔話絵本の方はむしろ家なら家をきちんと描いてくれた方がいいんですよ、
シンプルに、
シンプルに、あんまりその変わった家にしたりね、
うん、
なんかする必要ない、
うん、
だからおばあちゃんが出てきてもおばあさん普通のおばあさんでいいんですよ、あんまりすごいおばあさんのようになんかする必要ないんでね、
うん、
そこがちょっとね絵描きさんも誤解する危険性があるのね、
うん、
例えばねグリム童話で白雪姫ってのありますね、で有名な話よね、
はい、
でグリム童話っていうのはだいたいもともとドイツの昔話をグリムがちょっと手を加えてやったんで純粋に昔話ではないけれどもかなり昔話の性質を保ってるんですね、
うん、
でそれで白雪姫って有名だから例に挙げると、例えば白雪姫が森の中を走っていくと行ったら向こうに小屋がありました、で入ってみたら白いベッドカバーのかかったベッドが7つありました、でテーブルにはナイフやフォークやお皿が7つ並んでました、非常にはっきりと7つってことは正確に言ってるんですよね、
うん、
だけどそれ以上のことは言ってないんですよ、
はい、
例えば部屋がどのくらいの何畳ぐらいの部屋だったかとかねそういうベッドのベッド飾りがどうだったかなとか言って、うん、白いシーツのかかったベッドって言ってとっても印象が強いでしょ、
うん、
白いシーツのかかったベッドそれだけだ、
はい、
その方がかえって印象が強いんですよね、
うん、
シンプルだけどもきちっと言ってんですよ、
うん、
7つずつってお皿も7つフォークも7つっていうふうに言って、
うん、
だからねそのきちっと言うというのは守ってんのね、
うん、
だけど言い過ぎないんですよ、それが昔話だね、
うん、
ところが絵描きさんの方もですね今度はちょっとそれ間違えちゃってね、部屋の中の様子もうんとファンタスティックにするとかね、
うん、
状況全体をまたファンタスティックにする、だから人間の姿もねものすごいファンタジーな絵にするという傾向が あるね、どうも僕の見えるところじゃ、うん、でそうするとですね、そもそもこういう問題あるでしょ。昔話って最初に言ったように聞いてる子供は言葉だけで聞いてたわけだよね、
はい、
っていうことは本当は耳で聞いて、聞いてる子供はその場面を頭の中で絵に描いてたわけですよね、うん、で想像した、
うん、
ね、耳で聞いたものを想像したっていうことは別の言葉で言えば言葉で聞いたものを絵に書き換えたってことね、
はい、
変換してるわけですね、うん、でその力を養うことがとても大事なんですよね、うん、でそれは将来の科学的思考にも結びつくだろうし、だから教育的にとても大事なわけ、
うん、
その点絵本にするってことはある部分絵が説明してるわけですよ、
うん、
だから子供の方は絵に頼ることができちゃうわけね。
そうですね、
うん、だから自分が想像しなくてもそこに絵に現れるから受け取りゃいいんで、
うん、
受け取るだけになるわけです、
うん、またそのインパクトは強いですね。
そうですよ、とても強いですからね、うん、だからその時にね、僕はあんまり誘導しない方がいい、これはファンタスティックな物語だと言って、
うん、
家をものすごい不思議な家に描いたり、
うん、
登場人物をものすごい不思議な登場人物にしたりしない方がいいっていうふうに僕は思ってるんですね、うん、なるべく素朴にそのままポンと描いてもらった方がいい、
うん、
普通の農夫なら普通の農夫描いてもらった方がいい、うん、っていうふうに思ってるのね、うん、
そこに子どもたちが自分で飾りをつける余地が欲しいんですね。
そうなんです、そうなんです、余地が欲しいんですよ、
うん、
そうでなくても絵があるわけだから、うん、相当想像力は抑えられてる、
うん、
そこでもってもっと書かれちゃうとね、うん、想像すると何もなくなっちゃうんですよね、
うん、
受け取るだけになっちゃう。なので僕は絵は描いていいけど、絵本やって構わないけど、それはなるべく事実をきちんと書いてもらいたい、だけど書きすぎないでもらいたい、
うん、
というふうにね、特におとぎ話風にあんまりしない方がいい、
うん、
というふうに思ってるんですね。単純素朴な絵本がいい、
うん、
というふうに思っているんですよ、
うん。逆にこう昔話を語りかけて子供に絵を描いてもらったらどんな絵を描くか知りたいですね。
そうそう、それをね時々やってらっしゃる方いますよ、よくね幼稚園なんかで子供の絵描きを重んじてね、非常に重要視していつも普段子供が絵を描くことを勧めてる、しかも自由に描くことをね、そういうところではね時々なさいますよね。と面白い絵が出ますよ、本当に子供の自由な、うん、想像でね、
うん、
それがとても大事よね。
うん、
逆に言うとですね、
はい、
子供がそのあんまりそのいろんな絵で教育されちゃってるとね、
うん、
子供が絵を描くときにはその絵に合わせて描くね、そっちの絵にね、
うん、どういうことですか。
つまりね、例えばこの頃その塗り絵っていうのあるでしょ、子供が、
はい、
あの時にこの輪郭がもうすでに描いてあるじゃないですか、
はい、
で後にそれ色だけ塗ればいいという感じでね、
うんうん、
あれは僕は賛成じゃないんですよね。 あれやるとね、子供は色だけ塗るだけでしょ、
うん、
自分で想像できないわけですよね、
うん、
与えられちゃってるから、
うんうん、
そういうふうなことね。
なるほどね、
僕はあんまり賛成じゃないです、あれはね、はい、子供が自由に想像できるようにお話を聞かせてほしいし、そして今度は描くときも自由に描いたらいい、
うん、
輪郭が与えられちゃっててそれに色だけ塗るっていうのはものすごい、うん、子供の想像力を規制しちゃってますよね。
うん、そうですね。で、またどの場面を自分の絵にするかっていうのも興味がありますよね。
うん、とってもそれ大事なことでしょう。うん、どこが一番ね、うん、自分として面白いと思ってるかっていうのをね。
うん、
そういう意味でね、僕は昔話絵本僕は必要だと思いますよ、もちろん。だけどそれは子供が例えば魔女って言われたって知らないわけでしょ、会ったこともないわけだから、
はい、
それが魔女っていうのはどういうものかっていうのをなるべくシンプルな形で書いておいてもらいたいっていうふうに思うのね、
うんうん、
でそれはこういうことと関係してるんですよね。昔話の絵本って最初にお話したようにそもそも昔話は絵なしで語られてきたんだけど、逆に言うと例えば今の子供たちは井戸って言われたって知らないよね。
わからないで
しょ、わかんないでしょ、
はい、
だからその井戸っていうのがどういうものであるかっていうのを絵本から習うと、
うん、
学ぶっていうことはとてもいいよね。
そうですね、
で、うん、特に日本の昔話のことを考えた場合ですね、
うん、
日本には本当に素晴らしい庶民の文化があったわけですよね、うん、井戸にせよ下駄にせよ、
うん、
カラカサにしろわらじにせよね、俵にせよ、そういうものは今ほとんど見ないわけですね、
うん、
ですからどこに残ってるかって言ったらお話の中にしか残ってないんですよ、昔話の中にしか、
うん、
ですからとっても大事なんだよね、昔話って。そういう意味でその時じゃあどういう絵を見せるかって言ったら、
うん、
それは絵の役割ってすごくあるよね。
そうですね、
下駄ってどういうもんだか、
そうですね、
井戸ってどういうもんだか、そうで見せてやると、
うんうん、
その時僕はさっきの話だけども、なるべく事実をきちっと書いてもらいたい、
うん、
あんまり井戸のデフォルメしないでね、
うんうん、
昔はおとぎ話だからって言ってうんと変な井戸にしたり下駄もうんと変な下駄になんてしないでほしい、うん、なるべく事実に即して素朴な絵をそのままズバッと書いてもらいたいっていうふうに僕は思っているんですね、
うんう
ん、だから絵本を選ぶ場合にもそういう絵本を選んでいただいたらいいなというふうに思います。
なるほど、うん、今日は昔話絵本のお話をしていただきました、
うん、特にやっぱり基本的にその選ぶ時の昔話絵本を見る目ね、それについて聞いていただいたつもりなんですけどね、
はい、4つありましたね大切なこと。
そうなんです、はい、大切なこと、まず昔話というのは絵なしで伝えられていた、そしてそのために独特な文体を獲得した、それから絵は絵だけでも人に感動を与える力を持ってる、で絵描きが絵本にしたいことは自然なことであると、でそれは認めていい、だけどやるならばその独特な文体ということを理解してやってもらいたい、そういうことですよね、
はい、
うん、
さて小澤先生、来週のテーマは、
来週はね、はい、今お話ししたその昔話の基本的な観点を踏まえてですね、いい昔話絵本の例を具体的にお話ししようと思います。
はい、楽しみにしています、はい、小澤先生どうもありがとうございました。
はい、どうも。
小澤敏夫昔話へのご招待。